で質問はですね、念とは一体何ですかと。ね、念とは一体何ですかと、こういう質問ですね。非常にちょっと難しい話になりますが、私たちはですね、根本的に、自分がわからないという無明というものを抱えています。無明というものを抱えています。ですから、自分は何者かわからないですね。だから何者か知りたい、自分を確認したい、自分が分かりたいっていうものを持ってるんですよ。だから常に自分とは何かっていうものをこうかき集めていくっていう行という働きが生まれるわけです。自分というものをかき集めていく。例えば自分が体験したこと、自分が触れたもの、自分のことを見てもらったもの、そういうものをこう全部こうね、かき集めていく。だからエネルギーの流れとしてですね、こう自分の方へ自分の方へとこうなんていうんですかね、エネルギーベクトルで言うとこういうような感じになるんですよ。こういうわかりますかね。渦のようなこう自分の方へ自分の方へっていうこう引き込んでいく、そういうエネルギーの流れができるわけです。こうね、外にあるものを自分のものへ自分の方へ自分の方へと、そして自分っていうものをこう生み出していくわけです、ね、これがいわゆる荒屋敷って言われるものです。だから私、荒屋敷の中に収まっているもの、すべてが私なんです、ね。そして、入れてはまた出し、入れては出しと。出しっていうのは、その、入れてもずっと留めておくことができるわけじゃなくて、次のものを入れるとまたね、前のものが抜けていってしまうわけです。で、新たなもの、新たなものを入れ続けていく。
古い順番に抜けてい くって
ことですか？そうです。はい。
確認するために、入れたものが自分にな
って、そう
これは私なんだっていうふうにわーって集めて、
はい、自分を、そう
台風みたいな、
そう台風みたいなものですね。周りのものをこう私の中に引き込んでいくっていうね、こういう流れが私です。そして私っていう、一番の元ですね、私っていうものが出来上がる。これが四季ね、私っていうものが出来上がる。これがいわゆる念と言われるものです。私とは一体何者かっていうものの一番の根本的なものです、ね、私っていうものを引き込んで、だから私っていうのは一体何かっていうと、私が見て感じたものですね。心で見て感じたこと、思ったこと、すべてが収まっていく大きな蔵みたいなものが私です、ね、これを五運と言われましてですね、
今収まっているものが私ですか？
今収まっているものが私です。
抜けたものは関係ないです
。抜けたものは関係ないです。
確認すると、今の私、それで作られたものが念ですか？
そう、作られたものが私です。はい、念です。
あ、私の念。
はい、はい、だから私とは一体何者かって私が思っているものと念は違います。念っていうのはあくまでも私がどんなことを日頃から見て日頃から感じて思ったかっていうものの集積なんですよ。 例えばあいつ憎いって思ったら憎いっていうものが収まるんです、ね、あいつあいつあいつあいつって思ったらあいつのような人間になるんです、うん、
それを引き寄せたからですか。
いやそれを引き寄せたじゃなくて自分がそれを見て感じたから、
感じることが引き寄せるということでは
ない。じゃなく、そうじゃなくて、あくまでも式をね、いいですか。荒屋敷の中に収まるものは、荒屋敷の中に収まるものは、ね、五運と言われて、式運、時運、総運、行運、式運なんです。
これ何も感じない人っていうのは、
はい、
何も感じない人っていうのは何も感じないっていうものが収まるんですか。
何にも感じなければ何にも収まりません。
鈍感な人っていますよね、
は
い、
鈍感な人っていうのは他のものを見てるんです。
それを見ずに他の
そう他のことを考えてるし他のことばかり見てるんです。
だからそっちに目が向いてないっていう、
はい、
何かは
常に入れ続けてるんです。だって私は常に自分がわからないので自分を確認せずには折れないから。そして自分を確認するっていうのは何かって言ったら自分が見たものや感じたものね、識運っていうのは自分が見たもの、自分が聞いたもの、自分が触れたもの、自分が考えたことね、そういうものがこうその都度その都度荒屋敷の中に収まる。
それは自分で意識しているものですね。
はい、
自分で目で見たりとかっていうわけですから、はい、意識のうちに入るものじゃなくて自分で意識できたものが入るということですか。
いや、それは意識しようがしまいが色運っていうのは目に入ったものが入ります。
例えば整理してなかったものが、
そう、整理していないものが目に入ったらそれが収まります。それが私になってきます。
憎い人があそこにいたとかでも
入る。憎い人がそこにいたらその憎い人が入ってきます。
その人から逃げても、
その人から入ってもその人のことを頭で考えてしまうので入っています。
それが念を作る。
そう、念を作ってる。念っていうのはだから常にそればかり思ってるってことです。
あの人嫌だから逃げよう、あの人がこう来たらどうしようとか思ってると、
それはあの人のことばかりを念じてる、はい、ね、だから念っていうのは日頃私が思っていることや感じていること、考えていること、ね、そういうもの、それが念なんです。だから日頃から金金金金金って考えてたらそれは金の念ができてるしね。もっと言うなら金を手に入れて何がしたいかなんですよ。何がしたいかっていうものがその人の念になってるんです。だから自分の一番の根本になってるもので、そして念っていうのはコロコロ変わることはありません。
一貫してる。
一貫して同じことばかり思い続けてるんです。
だから日頃から思い続けるものの流れができてる。
そうそうそう。
じゃあちなみにお金のことばっかり考えてる人はお金が貯まるんですか、はい、お金を失うんですか。
お金のことばかりを考えてる人はですよ、お金を手に入れて何をしたいかで決まるんです。お金で何がしたいか、そのお金を手に入れて認めてもらいたいって思うならそのためにお金が欲しいんです。でお金を手に入れたらそれをどんどん使っていくわけですね、そのために。
でもその人は年では認められたいがね、
そう、認めてもらいたいっていう念があるわけです。
じゃあ認めてもらいたいっていう念ができると認められるんですか。そうそ
う、認めてもらいたいっていうことがね、認めてもらいたいっていうことが念になると、認めてもらう人に対して妬みが起きるんです。あの人なんで認めてもらえないんだ、この人もなんで認めて、私はなんで認めてもらえないんだ、なんでなんでなんで認めてくれないんだっていうね。
そういうことばっかり思ってしまう。
はい。そう。だって認めてもらっているという念じゃないもん。
もらいたい。
もらいたいっていうのは認めてもらってないから、もらいたいという思いが起きてくるんでしょ。だから常に認めてもらってない、認めてもらってない、認めてもらってないっていうのが怪しく中に収まるわけです。
じゃあ、ずーっと認められない棒にな
るんですか？ずーっと認めてもらえない棒、認めてもらえない人になるんです。
はい、認めていても相棒ってことですね。
認めてもらっていてもですね、認めてもらっていないっていうのがどんどんこう念で収まっていきますから、だからどんなに認めてもらっても認めてもらっていないって感じるわけです。はい。あとはたとえ人から認めてもらえるようになっても違和感がある。なぜ自分の念と違うから。念っていうのはこう、これによって決まるわけですよ。だから日頃私が何を思ってるか、何を考えてるか、これによって決まるんです。ね。憎い憎いと思ったら憎いっていうものが収まるんです。その憎いと思う相手と同じような人間になっていくんです。ね。あの人嫌だ嫌だってなったら嫌な人と同じような人間になっていくんです。はい。自分が思っていることが、怪しくの中に収まる。たとえひどいことをされてね、ひどいことをされた人に対してね、あのやつめ、あの団体なナンバー2めとかっていうような感じでね、思ったとしたら、その思ってることがどんどん荒屋敷の中に収まって、その人と同じような人間になっていきます。
じゃあ、あの人嫌な人、あの人は苦しんでるに違いない、かわいそうってなったらどうな
るんですか？苦しんでいるからかわいそうってなったら、それは私とは別の人間だっていうふうに見ているので、念に入らないんです。
あの人は、嫌な人だけど、あの人はあの人で苦しんでるんだ。
いや、嫌な人っていうのがある限り、なんですかね、思い続けてるんです。
それを打ち消すためにかわいそうな人だと。
そう、そんなことはないはずだと。
目は嫌な人って。
そう、嫌な人。嫌な人
になる。
そう。
そう、心で思ったものに。
はい。で、そこに、次に、これがね、私の存在価値の存在ってことですね。私はこういう存在になるし、これによって自分を感じるわけです。だけど、これに、ね、こういう自分に価値があるかないかって話になると別じゃないですか。そこで私は価値がないとやっぱり捨てられるんじゃないかと思って、今度名識っていうものが出来上がる。
色、
もうド忘れしました。ね、妙識っていうものが出来上がる。この妙識がいわゆる我と言われるものなんです。つまりこの出来上がった識ですね、私というものを自分が見てですね、もし価値がないものだっていうふうに感じた場合ですね、これを否定して私はこういうものだっていうものが出来上がるんです。例えば私は、ね、あの嫌な人を見て嫌だと感じるのはですよ、私は嫌な人と同じものを持ってるからなんですよ。それを嫌だ、つまり違うっていうふうにこう一生懸命こう否定してるわけ。ね、違うっていうのが妙識。その奥にあるのは一緒っていうのがあってね。一緒っていうのも収まり、違うっていうのも収まるから、だから同じ部分と違う部分が出来上がるんです。でもその奥にあるものは一緒なんですよ。だってこう、順で受けて収まり、式、ね。そう運で否定してるわけですから。違う、私はそうじゃない、そうじゃない、そういう人間じゃないって言って行動が違うので、この辺がこう外に現れる部分なんですね。この辺がこう 外に現れてくる自分の中の思いなんですよ。意識として感じるもの、そして行動に現れてくるもの。だから行動は違うわけですよね。あの嫌いな人と行動は違うけど、だけど同じものを感じてるわけで、これが全部荒屋敷の中に収まるから、嫌いな人と同じものを持ち始めるわけです。
持ち始めるっていうか持ってる、
まあ持ってるし、それがどんどん強くなっていくわけ。あの人が嫌いだって思えば思うほど強く感じますからね。強く収まるわけ。だから嫌だ嫌いだ、何とかして違うぞっていうふうに思えば思うほど、もうその人のことを念じずに俺だけ常に思って思って思って思って、ね、その嫌いな人になっていくわけです。
好きだと思ったらどうなんですか？
好きだと思ったら好きだっていうのが収まっていきます。
でも何々になりたいっていうのは自分はなってないっていうのがあるから、
はい、
それにはならない。
何々になりたいっていうのはですね、その自分はそういう人間じゃないからですね、そういうふうに、なりたいと。この場合ですね、なんていうんですかね、自分は本当になってないっていうことを、そのね、自分の理想とは違うっていうことを受け入れたならばですね、なったことを思い浮かべてるんです。だってなったってことを思い浮かべないと、なってないという現実が見えないから、
ね、受け入れるとなったところを思い浮かべるから、
はい、
それで資金と自分が
一緒にな
る。そう
そう、
じゃあその何々になりたいっていうふうに受け入れずに、
はい、
なりたいなみたいな、だったら
なりたいなっていうふうになったら、それはもう何ですかね、自分の頭の中ではそうじゃないって思い浮かべてないですからね。具体的に何をしたらいいかっていうことが全然浮かんでないわけです。
具体的にじゃあ行動に移せるようになると、
はい、
理想と今は違うから、例えばこういうことしないといけないとかやるからなっていける。
そうそうそう、だからまず現実を受け入れていかないといけないわけです。現実を受け入れるっていうことは、自分にとって嫌な部分を受け入れていかないといけないわけです、ね、見たくない部分を受け入れていかないといけないわけです。がっていうのは一生懸命否定してるわけですね。自分はそうじゃない、そうじゃない、こういう人間なんだっていうふうになってる。こういう人間ってことは、こういう人間じゃないものが常に見えてるんです。常に心の中に浮かんでるんです。浮かんでるから否定してるんですよ。一生懸命否定して否定して、だけど浮かんでるってことは常に念じているってことでね、がっていうのは意識してるときだけ荒屋敷の中に収まる、ね、念っていうのは意識していなくても収まる。どっちが運命になると思います？念ですよね。だから私は頑張ってる頑張ってる頑張ってるっていう人ほど、その頑張っている自分にはなれないです。理想の自分にはなれない。
頑張ってないことを受け入れるとなれる。
頑張ってないってことを受け入れたら、自分が分かるじゃないですか。今の自分っていうものが分かって、ね、そして自分の念を変えないといけないわけです。一生懸命ね、こうじゃないこうじゃないこうじゃないっていうことは、こうだっていうふうに認めてるのと一緒なんです。ずっとこう思い浮かべちゃってるわけです、ね、こうなんだって分かったら執着が取れるんです。思い浮かべなくなるんです。そしたら別のものを入れていくことができるんですよね。例えば素直にできている人を見て、わあすごいよね、本当できてるって素晴らしいよねって認められたら、ね、それが荒屋敷の中に収まって、念になるわけですよね。だけどできている人を見て、ふんってあんなできてても仕方ないんだよっていうふうになったらね、それはできている人を見て、できていない自分が照らし出されているわけです。だからできていないっていうものが荒屋敷の中に収まるわけですね。
いや別にできてるはできてないが、別にそういうことに対して自分は何も感じなかったら何も入らないってこと。
何も感じなかったら入らないですけど、それを感じさせてしまうのががなんですよ。が、ね、がっていうのは価値というものにとらわれるから、何が価値があって何が価値がないかと、 これにとらわれる心なので、どうしても私たちがこうなんていうんですかね、自分に価値がないっていうことを感じてしまうと、それを否定せざるを得ないわけ。そんなはずはないと、私は価値のある人間だっていうふうにしてしまうわけ。でも価値がある人間だと、まあ、いわゆる執着すればするほど日頃の行いは自分の価値を落とすような言動しかしなくなるわけ。だからそういう言動しかしないから、やっぱり無意識のうちに自分は価値のない人間だっていうのがどんどん刷り込まれていくわけです。刷り込まれるだけじゃなくて、行動も価値を落とすような言動しかしていないわけです。だけど人から価値がない人間だと扱われると腹が立って、そんなことはないって言ってね、その時だけ意地を張るわけです。こういうのが念とがの関係。だから私たちがこだわってるのはがの方で、念じゃないんですよ。
がにこだわるっていうのはどういう
状況？がにこだわるっていうのは価値のある自分にこだわるわけ。ね、価値のある自分っていうのは善人じゃなくちゃいけないわけですよ。私は善人だ、ね、そして私は正義だ、悪じゃないんだ、ね、間違ってないっていうところに立ちたい。なぜならその善人や正義に立てばですね、人を責めることもできるし、価値がある人間と思うことができるわけです。
その人の念はどういう、
その人の念はその逆になります。はい。
ガト念は必ず逆
なんですか？いや、必ず逆じゃないですよ。これが一致する状態を至上心と言います。はい。だから、この、いわゆる念が、私の価値観から言うと、認められないような状態だから、がが出来上がるんですよ。認められるような状態だったらがはできないんです。
念を認めるとがが崩れるってことですか？
念を認めるとがが崩れる。なぜならこれががになるからです。だからががなくなるわけじゃないんですよ。ががなくなるのは仏ですから、これはあくまでもがが崩れるっていうのはがが色の方に一致し始めるってことであって、が自体がなくなるわけじゃありません。が自体がなくなるためには、この無明が破れないといけない。無明を破るっていうことは、ここは阿弥陀仏の力が必要なんですよ。阿弥陀仏の力だけがこの無明を破って、私単体でも自分の姿を見せてくれるんです。だから、私を確認するというこの行とか式がいらなくなって、荒屋敷が消えていくんです。無明が破れたら最後は肉体そのものを生み出す元がなくなるので、肉体も生み出さなくなるんです。
そうなると仏が、
仏だけど仏に完全になっちゃうと人は救えないから、あえてこの無明をわずかに残すわけです。菩薩は、ね、これを一生不処とかついで弥勒の如しとかっていうふうに言われてね、そのあえて煩悩を残して、あえて無明を残して人を救いに何度も生まれ変わってくる身になると。最後のこの無明を破ってしまったら、もう人間として生まれてくることができなくなる。なぜなら荒屋敷そのものがなくなるから、自分の存在そのものが消えるんです、ね、私のってね、お墓の前でってね、泣かないでくださいっていうな、ね、千の風に、千の風になってっていうような感じになっちゃう。はい。いなくなるんです、この世に。
それより前の至上心っていうのは、
至上心っていうのは、この四季を自分の価値観が否定しなくなるということ です。
そう
そうそうそう、
ね、念はこうだけど、
はい、念はこう、念はこうだけど、これはまあ 仕方がないなと。だから至上心になったら当然気の人心が立つわけです。自分は念から見たら悪人だっていうことが分かるわけですね。
自分の念は非常に念はちょっとしたら悪いかもしれないというか、悪いこと。
いや、念は当然、念はですね、我から見たら悪いに決まってるんです、うん、悪くなかったら我ができてないから。
だから自分念ではあまりいいことは思ってないけど、悪いところがあるけど、はい、それを我で受け入れるように、我で受け入れるって変だけど、
いや、だからこの私っていうのをね、否定せずに受け入れていけばいいんです。
そうすると行動も変えられるし、
行動も変えられるし、念も変えていくことができると。だから私たちはまず念なんていうのは、ね、ほとんど変えられないんです。がなんです、変えるところは。
がを変えるっていうのは、
がを変えるっていうことは、いわゆる自分の価値観みたいなものを変えるってことです。だからこの人は許せないって言ったけど、この人が許せないってね、思ってたけど、いや、でもこれは私もこういうところがあるんだなと思ったら許せるじゃん。ね。それは私たちはこう、一生懸命否定してるんですよ。なかったことにしようとしてるんです。ね、見ないようにしているわけです。こんなの私には存在しない。ないんだ。ね、だからこう一生懸命否定するわけですよ。責めることが出てくるわけ。責めてるのはさ、自分を責めてるのと一緒なんですよね。これ、四季。これを責めてるわけです。ね。でも、これを責めて責めて、がが私だっていうふうに思ったとしても、がっていうのは、老死によって崩れるわけ。だから、この十二因縁のこれね、教えになるけど、無明、行式、明式、六章。ね、即住愛衆右小老死って全部これ妙識の話なんですよ。こう妙識でがと思ったもの、これが私だと思ったものを一生懸命かき集めて、最後死んでいく時には全部置いていくっていう話なんです。この死期は全然関係ない。死期はまた来世に持ち越しだからね。
妙識からあとはつなが
る、妙識からあとは根性の話なんです。だ根性、私はこういう人間だと思ってね、こう一生懸命こう自分というね、存在の証みたいなものをかき集めていくと。かき集めてそれをまた確認し始めるわけですよ。ね、
その根性の話である、がを変えていくことで、その念も変えれるの。
がを変えていくことによって、念を変えていくんじゃないです。念は直接変えていくんです。がはがで変えていく。念は念で変えていく。念っていうのはだから何回も言うようにここなんですよ。色運、受運、想運、行運が入るのが念なんでしょ。ね。がっていうのはそれをどう受け取るかっていう価値観の話じゃないですか。ね。だから念を変えようと思ったらそもそも色を変えればいいんですよ。それが私の世界に存在しなければいいんです。ね。つまり私の価値観から言って見捨てられるようなものはこの世界に存在しなければいいんです。私の世界の中に、ね、だから私たちはね、仏法で最初に整理をしているわけですよ。
自分が価値がないと思っているような人は遠ざけた方がいいんですか。
私が価値がないと思ってる人は遠ざけたらいいわけじゃなくて、それは私なんです。
入ってきちゃうんじゃないですか、接すると。
いや、だから、それと整理は違うんですよ。整理っていうのは、価値がないと思って捨てるんですか？
でも今の話だとそうじゃないですか。がにとって価値がないものを。
がにとって価値がないっていうのはですよ、その真の意味で価値がないものなんです。つまり私に入ってくる嫌なものは、これは私そのものだから、が自体を変えないといけない。 つまりこれ自体を変えることはできないんですよ。なんていうんですかね、私はこういう存在なんです。私のところにやってくる人は偶合だから同じ念を持ってる人なんです。
でもそれは私は価値がないって思うんですよね。
それは価値がないというふうに思わせてしまう。だけどそれを遠ざけても遠ざけても同じ念の人が入ってきて私を苦しめるんです。
この人から逃げてもまた次の人と知り合う。
そう、同じ念の人しか入ってこないから
。物
はですね、物は嫌だと思うものを捨てなさいって言ってないでしょ。整理は
価値がないものですよね。
価値がないと思ってるものじゃないでしょ。
使ってない
もの、使ってないものですか。
使ってないものって何、捨てられてるもの。
そう、使ってないものを私は大事にしてるんです。それをずっと見ていると荒屋敷の中に、そうか、私はみんなから注目されなくてもいいっていうものが溜まっていっちゃうんです。みんなから使ってもらわなくてもいい、みんなから声をかけられなくてもいい、ね、大事にしてもらわなくてもいいっていうものが収まっていくんです。あるだけで。それは私の我から見ると、実際私にそれがされると苦しいものばかりなんです。わかりませんかね。ちょっとわからないですか。つまり私たちは分別心があるから自分と物を区別してるんですよ。だから私はこのものを粗末に扱ってもいいと。なぜならば我によってね、これは私じゃないって思ってるから。でも念から言うと、これは私じゃないってやったものも全部荒屋敷の中に収まって、そういう人間になっちゃうんです。つまり我は物にやったことは私じゃないからいいって思ってやってるんですよ。これはいわゆる迷いから起きてるんですね。真実を知らないから、このものにやったことは自分に跳ね返ってくるっていうふうに思ってないからやってるんです。だけどやったことは全部自分に跳ね返ってきてしまうので自分になっちゃうんです。だからものっていうのは実は粗末にしてはいけないわけですよ。そのものに対して起こした感情は全部荒屋敷の中に収まるから。
で、そのものは捨てた方がいいんですか。
そのものを捨てるっていうことはですね、そのものを捨てるってことは見なくて済むってことなんです。
責めたくなる人も一緒じゃないですか。
責めたくなる人はですね、その私の姿を見せてくれる人なんですよ。
ものもそうじゃないですか。
ものはですね、私の姿を見せてくれないものに執着してるんです。
ものと人とは何が違うんですか。
だからまず嫌なもの、嫌な人でしょ。生理の対象は嫌なものはもう捨ててるんです。嫌なものを嫌々使ってる人なんていないじゃん。生理で捨ててくださいって言ったのは捨てがたいものなんです。大学の時に一生懸命こう書いたノートとかね、捨ててくださいって言って、はい、喜んで捨てますって言ってくれないじゃん。執着してる人。これ嫌だって思ったらさ、私が捨ててって言う前にもう捨ててるでしょ、ゴミ箱の中に。でも明らかにこれ捨てないってことは、これ執着してるんです。人はですね、その嫌だって言ってもやってくるんです。つまり人に関してはこの人好きだって言ってる人はあんまり会ってない人が多いんですよ。
悪いところ見えない。
悪いところ、まあ例えばなんていうんですかね、この間の24時間テレビでさ、なんですかね、 石巻市にね、石川遼君が来たんです。1年ぶりに。そうそう、遼君遼君遼君って。ねえ、そうそう、遼君が来るとさ、もう遼君が来ただけで私励まされました、人生変わりますって。ね、で、りょうくんがさ、そのお友達のためにね、一生懸命こう、ゴルフボールにね、全部こう、ね、なんかこう書いてね、そのクラスの人たちにあげたんですよ。もう一生の宝にするとか。ね。そして、りょうくんと一緒にね、過ごした一日ってね、僕にとって一生の宝ですって。すごいよね。言うね、スーパースターっていうのは、一日来ただけでも人を変えれるんですよね。ね。でもそのね、わぁ、すごい、りょうくんって言ってる感情を、せめて親に向けてほしいですよね。ね、毎日ご飯を作ってくれるのは誰ですか？生活の面倒を見てくれるのは誰なんですか？毎日毎日見ている人はいて当たり前になってしまう。だけど、めったに来てこない人はですよ、もう何ですか、その人が来ただけでなんか私変わったわとかっていうふうに言うんですよ。整理の対象っていうのはですよ、そのりょうくんとの出会いを捨てろってことですよ。一日だけでしょと。あんたの人生にとって。りょうくんを大事にするぐらいなら、あなたのお母さんを大事にしてください。
りょうくんは自分の姿見せない。
そう、りょうくんにはね、お互いいい顔しか見せないわけです。だけど、守れる。だから執着する。
長く使ってるっていうか、長く一緒にいる親は自分の方が映ってるっていうか、
だから会いたくない。だから私たちが整理して捨てなくちゃいけないものは、あんまり使っていないものなんです。ね、宝石とか、服とか、ね、インテリアとか、あんまり使っていないものを捨てないといけないわけです。それを捨てることによって何が見えるかって言ったら、嫌な自分が見えるんですよ。そうそう、
汚れてたり、なんかポロッと、
はい、わかりますかね。この人嫌だっていうのは、自分の姿を見せてくれるから嫌なんです。その人と別れるとか切るっていうのは、自分を捨ててるのと一緒なんです。整理で捨てるのは、自分じゃないから捨てるんです。この服は、私を表す服じゃないから、がは私だと思ってますよ。理想の私ですから。理想の私のものはどんどん執着していくわけですよ。汚れないしね、着ないから。破れないし、いつまでもいつまでも取っておけるわけです。それが自分だと思えるわけですよ。ね。大学の時にね、一生懸命書いたノート。ね。使わないじゃん。置いておく。いつかまとめよう。理想の自分がそこにいる。ね。はい？あ、そうそうそう。ちゃんとまとめると現実が見えてくるじゃないですか。現実が見えてくると、あれこんな感じだったっけってなるわけです。自分の頭の中ではさ、ちょこちょちょってやればさ、全部こう、なんていうんですかね、綺麗にこう、ねえ、まとめられるはずだっていうのがね、あるんですよ。だから実際やってみると一つの問題だけでも、あれ、なんだこれは全然わかってないぞーっていうね。そう。なんでまとめなかったのか。ね、まとめる時間はいっぱいあった。でもまとめてしまうと現実が見える。我が崩れる。だから、 まとめなかったんです。嫌な人、それは自分の我に執着しているから嫌なんです。仏教というのはもう最終的な目的はこの我を崩してこっち側の四季に合わせないといけないわけです。そうしないと私の苦しみっていうのは消えないわけです。で、嫌な同僚っていうのは私の姿を見せてくれる人だから嫌なんです。その同僚ともう切っちゃうっていうのはね、私を捨てるっていう行為になるんです。そうすると我が崩れると死にたくなってくるんですよ。今度無常によって。なぜかって言ったら自分がその自分の姿を見せてくれるものを全部捨ててきたようにね。ね、捨ててきたように私がその自分になってしまった瞬間、私を捨てないといけないってなっちゃうんです。
これ私の中ではその嫌な同僚っていうのは嫌な人っていうのは私と同じっていうのは思えないですわね。
はい。そう思えないのが我。我が働くと、我っていうのはとにかく価値のないものを、価値のない自分をですね、否定して作られるものだから、当然自分と思えるはずがないんです。思えるはずがない。思えたら我がなくてもいいじゃないですか。こんなものは存在しちゃいけないって思うから我が出来上がるわけ。
自分の有意識の中では自分の心の中で思ったものしか見えないから、
はい、
その人が嫌だと思うっていうことは私はその人と同じだっていう、
そう同じだっていうことだし、嫌だという感情はこの四季を否定して作られているってことなんです。嫌だっていうのはこうね、私の姿が見えて嫌だがっていうのを作ってると、こういう力なんです。ベクトルの力が働いてるわけね。この力を弱くしていかないと苦しみって抜けていかないわけです。
そうするとこの人嫌だなと思うような人とでも、
はい、
そういう思う人は誰でも付き合っていかないといけないんですか。
そうなんです。
誰でも、
そうです、そう。
いやー、それはちょっと難しいかもしれない。
だから一人ずつって言ってるわけですよ。まずこの人と向き合って苦しいから他の人は切ってもいいですよっていうふうに言うわけ。でも最終的には嫌だと思う人全ての人と付き合えるようにならないといけない。その付き合えるようになった状態がこの我が崩れてその四季と一つになったと。
一人できたならだんだん減っていくということ ですね。
そうそうそう、
嫌じゃ嫌で嫌って感情がだんだん減っていきますね。
はい、
一人できたら、
そうそうやって完全にその嫌だと思う人がいなくなった状態が浄土という世界なんです。この我が崩れてこっち側になると、だから苦しみがなくなるわけです。わかります？
酒をなんか、
ちょっと待ってください。
難しいですね。
難しいですか？だからこの四季っていうのの中にですね、その四季っていうのは見えるものが私を生み出してくるわけですよ。
自分と同じような人を見ないようにすればもうそれは入らないので変わっていくんじゃないですか。違うタイプの人ばっかと接してた、
違うタイプの人と接するとどうなると思います？違うタイプの人と接することができるんだったら私たちは初めから違うタイプの人と接しますよね。現実できない。できないのには理由があるんです。違うタイプの人は、私の嫌なところを見せる人なんです。
だから、合わないというか、
はい、
違うタイプの人が嫌なところを見せる。
そう、例えば自分が暗い人だったらね、明るい中に入ったらどうですか。
自分の暗さが
低い。そうそう、より際立ちますよね。
じゃあそっちには行きたくない。
はい、
浮いちゃう。
そう、それは嫌だっていうよりは避けていくわけです。嫌だっていうのは自分に近づいてくる人だけだから、自分から避けるものは嫌だという感じは起きてこない。つまり私たちはどちらにしても嫌なものが見えてしまうんですよ。どんな人とお付き合いしても嫌な人が見えるんです。嫌な部分が見えるんです。だから最終的に一人になっていくわけ。でも一人だと自分を確認することができなくなって苦しむ。そこで少しでも私の念を良くするために整理があるわけですよ。整理っていうのは私の荒屋敷の中に入ってくるものを少しでもその私の価値の中のね、中に当てはめて価値の高いものに変えていくわけ。
どういうことですか。
例えば私はね、整理をすると、まあ、私っていうのはいつも使っているものによって生み出されてるわけですよ。ところがいつも使ってる靴下にお金かけます？いつも使っている歯ブラシにお金かけます？いつも着ている下着にお金かけます？かけないですよね。私が見ているところはめったに使わないブランドの服とかにお金をかけるからです。
そういう場合は整理をするときにいつも使っているものが自分を生み出しているけど、それをいいものに変えてもいいんですか。
いいものに変えていいですよ。
でそれ
いいものに変えるっていうのはですよ、自分の身の丈に合ったものに変えるんですよ。これがね、どうしてもね、こういいものに変えるっていうふうに言うと途端に高いものを買おうとするんです。いいものっていうのは大事にできるものっていうことで、買った時に価値が高いものじゃないんです。
大事にできるものに変えていく。
そう。
じゃあその大事に変えて、大事に変えたものを使っていかないと自分が変わらない。
は
い、
そうそうそうそう。
大事に大事に。
例えばですよ、高いものを買って自分が使ってきたら傷がついちゃったと。それを大事に使えるかどうかです。傷がついたね、腕時計をね、こういつも毎日見ながら、でもこれは僕がやってしまったんだよね、僕がやってしまったんだよね、それを毎日見ると分かってくるじゃないですか。私にはこの時計は早かった、バカだった、なんでこんな徳を身につける前にこんな高い腕時計を買ってしまったんだ、なんていうんですかね、今の自分の身の丈に合わないものを持ってもね、おかしいんですよ。
身の丈になるんですよね。
はい、そう、身の丈になっていく。はい、だから最初はね、そのそこそこのものでいいんです。
はい、ちょっとずつっていう。
はい、ユニクロでいいんです。ね、それがね、その。なんていうんですかね、この辺だと何ですかね、ジャスコじゃなくて
イオン
じゃなくて、この辺にありますよね、大阪といったら安いお店、スーパーとデパートといったら何でしたっけ、大阪で何でしたっけ、いやまあ、岡崎で言ったらイオンみたいなところね、イオンのジャスコ側に行って、ね、4本ね、1000円の靴下とかね、そういうのを買って履くとかね。それ明らかにその靴下で安くして、浮いたお金を他に使おうと思ってるんです。そこの使おうと思っているところが我なんですよ。ね。
それは念じゃないわけ。
そうね、念はこの靴下の部分なんです。出来上がっていくわけ。この4本1000円の靴下が念を作っていくんです。 だから4本1000円の靴下はあなたの身の丈から言ったら低いんですよ、値段が。そういうふうにこう軽く扱うことによって自分の価値がどんどん下がっていくわけ、この実際の価値がね。そしてガーは高いところにかけていくからガーが上がっていって、そしてこの実際の価値とガーの差が開けば開くほど嫌だ嫌いっていう気持ちが強くなっていくんです。
自分が嫌いみたいな。
はい。
そういう気持ちがなくなってきたら、
はい、
そういう、まあ、一般常識からちょっと外れたようなことをこう平気でやる人を見たときに、
はい、
嫌だっていう感じは起きないんですよね。
起きない。かわいそうだな。たとえそれがね、一家惨殺の事件を見たとしてもですよ、こんなひどい人が世の中にいるとは信じられないと、嫌だという感情が起きてこない。ああ、この人もこの人でこうせざるを得ないことがあったんだな、かわいそうだなって終わるんです。
私そういう凶悪な事件を見聞きしたときに、
はい、
昔はこんなん絶対許せないとかね、やっぱあったんですけど、あの、はい、秋葉の事件で7人ぐらいこう殺傷した人いましたよね、
はい、
加藤智弘って言いましたっけね、あの人見たときに、なんか生い立ちをちょっとやってたんですわ、テレビで、はい、あ、これかわいそうだなって私本当に思ったんですね、
はい、
あの本当にこういうふうになるべくしてなっちゃったんだなって思ったんですけれど、
はい、
現実問題、もし自分の家族がそういうふうにやられたとしたら多分そんな気持ち出てこないと思うんですよね、
はい、
他人のことだから、うん、そういうふうにこう多分思えたんじゃないかなって思うんですけど、
はいはい、
それって本当にそういうことが客観的に見えるようになったら、はい、自分の家族がそうなっても思えるんですか。
思いますね。腹水盆に帰らず言われて、その憎んだって呪ったって生き返らないんです。そこなんですよ。もちろんそういうようなことがないようにね、努力していくことは大事なことですけど、起きてしまったね、例えばワイシャツがですよ、ね、漂白剤に入っついちゃって色落ちちゃってですよ、もう起きちゃったわけですよ。こう色がね、抜けちゃったってなったらですよ、どうしようもないじゃないですか、ね、私が言ってない、お前が言ったと、な、どうしてくれるんだとね、元に戻せ、俺はこれから謝らないといけないんだとかってね、こういう風にやったって仕方ないじゃん。
いや、私も一緒に
やる。いやいやいや、でどうしようもないじゃん、そんなの。もうや、起きちゃったんだから。もう仕方ないんですよ。もう起きてしまったことに対して、もう切り替えないと、もう起きたん、帰ってこない。
理屈でわかりますわね、そういうことってね。
はい。
私前もちょっとお話したことあると思うんですけども、あの山口県のね、光市 の、 あの殺人事件で、母子殺人事件で、はい、結局あの犯人の方にはもう死刑っていう判決がもう決心して、
はい、
まあ、要するにその本村さんの思い通りになったわけですわね、この何、はい、十何年間かけて、
はい、
でその後にその本村さんがテレビに出てその決心したことにおいてこうインタビューしたんですけど、いやあれはね、本当に私忘れられないんですけど、嬉しいっていうそんな感情じゃないんですね、見てても、顔見ても分かりましたわ、
はい、
本当にね、なんて言ったらいいんでしょうかね、全然満足感なんて
あるわけないじゃないですか、
言葉でも出てこなかったし、
はい、
私この人がその戦ってきたね、死刑をこう勝ち取るためにやってきたこの十何年って、
はい、罪悪を積み重ねただけです。その憎んだんですよね、殺人犯を憎んで憎んで憎んで憎んで憎んで憎んで憎んで憎んで憎んだと、それは殺人犯と同じような人間になっただけですよね。人殺しも何とも思わない人になっただけですよね。
死刑になる、
もう一人の殺人犯を作っただけです。
だから死刑になっても何とも思わない、
そうそうそう、心が痛むこともない、一人の人を死刑まで追い込んだけど、そういう人を作ったんです。一人の殺人によってね、一つの殺人によって被害者がですよ、その殺人犯を憎んで憎んで憎んで憎んで憎んだ結果、 一人の殺人犯を作っただけなんです。はい、それは今の法律の中ではね、殺しはしないでしょ。だけどその人はきっと殺人を何とも思わない人になる。なぜなら長い時間をかけて、十数年という時間をかけてですよ、作り上げた罪悪はその人を変えてしまったんです。そういう人間に、そしてそういう人間になった報いはずっと残り続けるんですよ。来世もその次もその次も反省して、長い時間、また十数年という時間をかけて反省していかない限り消えないんです。はい、
頭から見ると当然みたいに思います
けどね。はい、そうじゃない、仏教から言ったらその人が作り上げた罪悪はですよ、本当に割に合わないものなんです。またそういうふうな、まあ、罪悪を積み重ねてしまう人だからこそこういう事件に巻き込まれてしまったとも言えるわけです。
そういう念がもともとあったから、
そう、そういう念があったからそういう人を引き寄せたんです。
何なんですか、
はい、
過去にはそういうこともあったのかもしれない。
そうそうそう、
いや、もしその念が同じじゃなかったら、例えばその犯罪を犯す人と自分と念が一緒じゃなかったら、
はい、やってこないです。
犯罪に巻き込まれることはない
です。ないですね、まあ、その無差別乱射だったら来ますけどね、確実にこの人だって狙ってくることはないです。ない。
通り魔とかでもこの人は刺しやすそうだから刺そうとか、なんかそんな感じになる。
はい、ない。そういうオーラみたいなものになるんです。そういうなんていうんですかね、そういう犯罪みたいなもの、ね、そういうものを寄せ付けないオーラが出来上がるんです。
例えばそのピンポンって鳴らして、その野村さんの奥さんと子供が出てきました、
はい、
で犯人が殺しましたっていうことですけど、
はい、
じゃあ隣の家でピンポンって鳴らして奥さんと子供が出てきたら、
はい、
もし念が一緒じゃなかったらやらなかったんですか。
やらなかったかもしれませんね。はい、はい、念っていうのはそれぐらい違うんです。殺していいっていうふうに思わせる念があるわけですよ、はい、逆に言うと殺しちゃいけないっていうふうに思わせる念もあるんです。この人は大事にしなくちゃいけないっていうのがあるじゃないですか。見るからにそういう人っているでしょ。あ、この人は本当ね、傷つけちゃいけないっていう、そういう念があるんです。大事に大事に大事に大事に育てられた子供ってね、ああ大事にしてあげなくちゃいけないっていう、もうそういう念を発してるわけです。だからそういうなんていうんですかね、いろんな犯罪とかそういうものに巻き込まれにくいわけです。だからそういうことに巻き込まれたとしても、過去世においてね、自分がやってしまったかもしれないんですよ。誰か殺してしまったかもしれない、その報いとしてやってきたんだとこう思って反省しないといけないんです。今回は許そう私は。でも許せなかったからやっぱりやってきたとも言えるわけですね。つまり今回も許せなかったわけでしょ、その相手を。もし許せるような人だったら、そもそもそういう事件がやってこなかったかもしれない、巻き込まれなかったかもしれない。
そういう念を持ってる自分なんだっていうふうに受け入れることが大事。
はい、念を変えていくってことは聴聞によって真実を知らせてもらわないといけないわけですね。つまり念というのは私たちには見えない部分です。私たちが見えているのはこの我の部分ですからね。これが私だと思っている限りですね、この念に目を向けることはない。だから念に目を向けさせるために生が必要なんですよ。 私たちが癌にとらわれるっていうこともまた私たちの 見ている世界に、ね、世界によって生み出されているわけですから、だから自分が善人だとかね、いい人だと思うような癌を崩せばですよ、大して使ってないものを捨てれば自分の本当の姿が見えてくるんです、
はい、これがっていうのはあの崩れていったり変えられていったりすると、はい、念っていうのはやっぱりリンクしててこう変わっていくものなんです
ね。がーっていうものが崩れていったら念の姿が見えてきます。私の姿が見えてくる。だから一生懸命整理をすると、その後物が買いたくなるんですね。
覆いたいからですか。
いやだから元の癌に戻したい。はい。だから一生懸命さ 本棚を整理してこう隙間を開けたと、隙間を開けてるだけでこうなどうもなんかねしっくりこない。どうもこう見たくなるんですね。こう元の癌に戻っていくんです。はい。それはこっち側が見たくないからね。それは何回も何回も整理を繰り返していくことによってだんだんと、あ、これをどんなにね、がを求めていても意味がないんだなと、ね、いわゆる本当はこう老死で崩れていくようなものをね、ずっと集めて集めて集めて最後死で崩れていくことを整理っていうのはもっと早いスパンでこう見せてくれるわけ。つまり自分が死んでいくときに見えていく世界を整理をすると今見せてくれるんです。
死ぬ時にあった捨てといてとかいうふうに言うんだけど、そうじゃなくても早く整理
する、はい、そう早く整理すれば死んだ時に見える姿が今見えるわけです、ね、整理して怒るってことは死んだら間違いなく苦しみの世界が待ってるわけ。